官の紅、第7回。黙ったまま、フキは障子を開け、廊下へ出た。春節は闇、月が出ていた。月光は雪景色を真珠色に輝かせ、庭に沿った廊下のずっと向こうまでを明るませていた。廊下を遠ざかるフキの白足袋が、外の雪と同じように、真っ白に浮き上がり、ひたひたとひそやかな音を立てながら遠ざかっていった。体は冷え切っているのに、頭の中は炎が燃えているように熱かった。心臓が苦しいほど音を立てていた。納戸の横の使っていない部屋に布団を敷き、その中に横たわったとき、フキの抑え込んでいた感情が一気に火を吹いた。馬爪、しこめ。神事の声が、言葉が、その文字が支滅裂に吹きの中を駆けずり回った。これまで知らない言葉ではなかった。この埋めない女、馬爪。要望の醜い女、しこめ。それにしても、なんという汚らしい字面だろう。なんという悲しい呼び名だろう。これほどまでに侮辱に満ちた言葉で夫から呼ばれねばならない女。それがなぜ自分なのだろうか。確かに子供はまだ生まれない。見目美しい女だとも思っていない。自分が馬爪であり、しこめであることは事実かもしれない。けれども、夫の口からそれを言われる日があろうとは、夢にも思わなかった。人間には、相手の恥部をそっと包み隠してやれるだけの優しさというものが備わっていたはずではなかったか。まして、夫婦のちぎりを交わした男と女の間で、お互いの恥部を無残にえぐり出すなど、あるべきことではないと、フキは思っていた。たとえ夫婦の間であっても、絶対に口にしてはならない言葉があるはずであった。フキの体を唐突に襲い、自在に踏みつけながら、恐ろしい言葉を吐き続けた男は、自分の夫なのであった。悲しみが怒りに変わり、そして、底知れない絶望の闇へと沈んでいった。全身に浴びせられた泥水がドロドロとこびりついているような感覚がフキを包み込んでいた。フキは布団を跳ねのけた。部屋を出て納戸の向かい側の湯殿へ入った。夕方沸かしたまま誰も入らなかった湯船の湯はまだほのぬくかった。フキは着物を脱ぎ、湯船に体を沈めた。湯の中にいても寒かった。だが、風邪をひくことなど、フキは少しも考えなかった。湯に沈んだまま、全身を手ぬぐいで、くまなく洗い始めたフキは、まるで物に疲れたように、その手を休めようとはしなかった。今しがた浴びせられた屈辱と侮辱の汚れは、どれほど繰り返して洗おうと洗い切れるものではなかった。湯殿の窓から差し込む月光が、そんなフキを無心に照らしていた。青白いフキの顔に月光がクマを作り、宙を見据えたまま体を洗い続けるフキの全身からは、危機に似たものが漂い出ているようであった。しかし、フキは知らなかったのだ。神事が我が子を持つことへの執念を断ち切れないもう一人の自分といかに凄絶な戦いを繰り返していたかを、その執念ゆえに次第にいびつになっていく自分をどれほど持て余していたかを。とはいえ、荒くれた言動で妻を征服することによってしかもう一人の自分をなだめる術のなかった神事の苦しみを、今の付近に分からせようとするのは、やはり無理な話であった。 顔を洗うとき、すくった水に透ける手のひらが、いつになく青白く見えたら、秋ももう相当深まっている。晴れ上がった大気の中に木星が香りを振りまき、瀬山の臓器がはにかんだ少女の方のような薄紅色に色づき始める頃は、一年中で最も人の心の落ち着く季節ではないだろうか。フキはこの半年余り、季節の推移に目を留めるゆとりを失って過ごした。春節の夜に受けた女としての侮蔑は、フキの中に真っ黒な、そして大きなシミを作った。侮蔑を与えた相手が他ならぬ我が夫であることを、フキは幾度も思い返してみた。そうしなければ信じられないようなあの夜の出来事なのであった。我が妻を侮辱した信二は、すなわち自分自身をも侮辱したのだ。おそらく自己嫌悪に苛まれているに違いない。そうでなければ人間ではなかった。砂漠を行くような乾ききった日々を過ごしているフキと同じように、信二の明け暮れもまたかさついて、しかも重苦しいものであるはずであった。母がいてくれたら。フキは毎日心の中で慟哭した。今のフキには苦しみをぶちまける相手も、席を蹴立てて帰る実家もないのだ。ガリガリと摩擦音を立てているような自分たち夫婦の現実にひたすら目をつぶり、フキはじっと耐えて日を送った。そのフキの胸の中に塗りつけられたおじょくの真っ黒なシミが、少し色あせ始めたのは、就職が濃くなり、鎮守の祭りも終わった10月の終わり頃であった。このところ、信二の表情がいつになく和らいでいることに、フキは気づいていた。何故かはわからなかった。思い巡らしてみても心当たりがなかった。急に寒さが訪れた日曜日の朝、かまどの前にしゃがんで火を焚いているフキに、井戸端で顔を洗い土間へ入ってきた信二が声をかけた。
お前まだ足袋を履いていないのか。
え？フキは一瞬何のことを言われているのかわからなかった。
もう足袋を履いておらんと風邪をひくぞ。
フキの顔を見ず、独り言のように言い捨てると、信二はそのまま座敷の方へ姿を消してしまった。フキは唖然としていた。信二の言葉ではないようであった。今の一言は本当に信二が言ったのだろうか。風邪をひくぞなどと信二からいたわられた記憶は、たぐってみても思い出せないほど遠くに霞んでしまっていた。食卓につき、前に座った信二に熱い汁碗や飯茶碗を渡しながら、フキはある戸惑いを覚えていた。しかし冷えた体に味噌汁や炊きたてのご飯のぬくもりがじんわりと染み込んでくる頃、その戸惑いもゆっくりと溶けていくようであった。
小豆島の寒霞渓、もう紅葉が見頃じゃそうな。新聞に載っとったな。
歯切れのいい音を立てて白菜の漬物を噛みながら、信二はそう言い、フキの顔をちらっと見た。その目にふと走った後ろめたさに似た色に、フキは全く気がついていなかった。
そうですか。
微笑みを返しながら、フキは信二の湯飲みに茶を注いだ。フキは不思議な気持ちを味わっていた。長い間、ギチギチと体中を締め付けていた枷が緩み始め、体の節々に凝り固まったしこりが徐々に徐々にほぐれていくような感覚であった。
ああ、うまかった。
茶をすすり終えた神事があぐらを組み直し、タバコに火をつけた。ふーっと長く煙を吐き出すと、黙ったまま、ふきの頭越しに、後ろのガラス戸につける外の風景を見合っている。
今日も天気が良さそうじゃ。
どこかでモズが一声高く鳴いた。天に突き抜けるような、きりりと響き渡る声である。
さあ、洗濯、洗濯。
ふきは自分の声がモズのように高く明るく響くのを感じた。井戸端にしゃがんで、たらいの中の洗濯物をすすぐ。さんさんと降る日光と青空がたらいの中に揺れる。白い洗濯物をぎゅっと絞り、パンパンと広げ、青竹の星竿に通す。高い空に向かって両手を伸ばし、ふきは次々にすすぎ物を干し並べていく。日差しは透明で、大気はあくまでも澄んでいた。その日差しや大気は、ふきの胸の中を爽やかに通り抜けていったが、なぜか折々に淡い墨色の影がよぎり去るのを、ふきは意識していた。神事がなぜこんなに和らいだ姿を見せるようになったのか。春節の夜の清潔な自分たちを思い返すと、その影が急に色濃くなるのだった。ふきは首を振って、思うまいとした。無理やり思い起こし、掘り返すことはやめよう。一日でもいい、神事と穏やかな日が遅れるのならばと、ふきは心に決めた。神事から逃れても、どこへ行くあてとてないふきなのであった。何事にも納得できなければ収まらないはずのふきが、ひたすら自分を抑え込み、ただ平安のみを今は願っているのだ。ここ1年足らずの間に、ふきを襲った孤独感への恐怖がそうさせているのかもしれなかった。
夕空晴れて秋風吹き、月影落ちて鈴虫鳴く。
ふきは小声で口ずさんでみた。歌を歌うなど、耐えて久しくなかったことであった。
ラジオで聞く香川菊池鑑賞、吉良井富士子作、菅野紅を鴨井真理子アナウンサーの朗読でお聞きいただきました。ではまた来週のこの時間をお楽しみに。